You're listening to Dear Superwoman episode number 190. 190回目のエピソードです。Hello my love, hello my team, how are you? This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。で、今日これを録音しているのが11月の19日、日曜日の午後なんですけど、いつもリリース直前に録音するギリギリの状態でやっております。で、この、私が今その最近この、もう私は何なんだろうっていうふうに考えたときに、最初生理コーチっていうことをやっていたのですが、最近ね、この自分がこの生理がなくなってくる年齢に入ってきたので、それにあまり興味が向かなくなっちゃったんですよね。で、そのうちにどうやってやっていこうと、もちろんそのご依頼があればやりますけど、結構ね、基本を抑えてればそんなになんかこう教えるほどのことでもないなっていうものに最近気づいたっていうのが一番大きいのと、でコーチってなんかこう日本にいっぱいいるじゃん。アメリカにもたくさんいるけど、そんなにコーチって必要なのかなって思えてきたことが何回かあって、コーチって言うけど、いやとりあえず生きていくことが一番重要でしょみたいな、そこで何かの方式に当てはめて、あれはダメこれはダメ、これをやってみようあれをやってみようってなってると、余計こんぐらかっちゃうんじゃないかなっていうものがあって、その最近はなんかそのコーチっていうものからこう興味がどんどん薄れてきてはいるんですよね。で、私は一体だから最近はそのタロットカードをよくやってたりとかするので、最近はタロットカードとか占い師なのかなっていうふうには思ってるんですけど、サイキックでもあったりとかするので、っていう感じなんですけど、で、私はニューヨーク州ロングアイランドに住んでいます。で、最近ロングアイランドは今日は暖かいんですよね。で、もうすぐ感謝祭なので、感謝祭って皆さんなんかご存知の方はご存知かと思うんですけど、感謝祭はアメリカ人はターキーを本当にはっきり言って新生児くらいの大きさのターキーをですね、家で焼いてみんなでその家族で食べるっていう、まあもちろんいろいろサイドディッシュがいろいろあるんですけど、それを食べてですね、食べるんですけど、家族で集まって食べるっていうのがこの習わしっていうか、平たく言えばその習わしなんですけど、もうすごいこれくらいになってくると混むんですよ、スーパーがいろんなものを買い出ししなきゃいけないから、日本と同じですね。で、日本の正月みたいなと同じなんですけど、でそういうのがあるんですけど、最近今年はどうするかなっていうふうに思ってて、今どうしようかなって考えてるところなんですけど、まあこれは良いのですが、これはまた話は別にして、最近やっぱりその日付を言ったら分かると思うんですけど、10月の7日以降ですね、その映画とかね、その作り話とかじゃないようなこの暴力的な映像とか暴力的な言葉とかをやっぱりソーシャルメディアとかですごいシャワーみたいにみんな浴びちゃってると思うんですよ。ソーシャルメディアをやめたとしても勝手にこう自分のこう意図とはこう意図に反してこういろんなところで見るわけじゃないですか、映像でも言葉でも。で、どうしても目にしちゃうことがあると思うんですよね。で、やっぱでもそういうなんかこう刺激的なことがやっぱ刺激じゃないですか。で、刺激がそうやっていっぱいもう毎日のように浴びてたり、知らないうちに浴びたりとかすると、やっぱこう感覚、身体的な感覚みたいな、その感覚自体がやっぱ麻痺をしちゃって、自分が疲れてるかどうかわからない人がすごいたくさんいるなっていうのを最近気づいたんですよ。で、まずはその私も含めてですよ、私もなんか自分がこんなになんかこう衝撃なことだったんだって思わなかったんですよ、最近になるまで。で、なのでちょっとまずはその自分が疲れているかとか、悲しいとか、実はもう本当はもういっぱいいっぱいなんだとか、で、その落ち着いて考える暇がない人もたくさんいるので、ちょっと一旦これを聞いた人は、暇を作ってみませんかって思うんですよ。で、今ちょっと一緒にやろうかなと思うんですけど、目を、つむって、まず自分ので頭からこう どんどんどんどんこう CT スキャンみたいにこう意識をこう意識を持ってってほしいんですけど、自分の体の中で何かこう今頭らへんに CT スキャンが来てて、で今肩、お腹、あとはお腹の下の方で骨盤あたりで足全体、あと腕で、ここで目をつむったままちょっと感じてほしいんですけど、どこがなんかこう体になんかこう力が、余計な力が入ってたりとか疲れてるなって思いますか？なんかそこにちょっと意識を持ってってほしいんですよね。で、今心パッと聞かれて、今の心の状態今どんな感じですかって私が聞いたらどういうふうに答えますか？ちょっと頭の中でこうチラッと考えてほしいんですけど、でゆっくり目を開けてほしいんですけど、そしたら自分の紙に書くでもいいし、携帯のメモ帳にこの乗っけておくんでもどっちでもいいんですけど、それで今自分どんな感じですか？私は注意が散漫なんですよ。いろんなところに意識がいろんなところにわーわーわーわー行っちゃって、なんかね集中できないんですよ最近ずっと。で、あとはなんかこの仕事とかでも他のこと考えてたりとか、仕事中でもなんか他のこと考えてたりとか、他のことやってる時に仕事のこと考えたりとか、なんかねこう落ち着かないんですよっていうのに昨日気づいたんですよ、この練習をしてる時に。で、一旦その感覚をあ、自分ってこう感じてるんだって思ったの、その何にも悪い意もなしにちょっとその感覚をこう意識に持ってきててほしいんです。それが分かればそれでもうそれで終わりなんですよ。間違ってるとか正しいとかなくて、今感じたままそのままでいいので、これちょっと自分の中で感じててほしいんですよね。で、気づかないと思うんですよ。気づかないっていうところがね一番なんかミソかなと思うんですよね。疲れてることに気づかないくなっちゃうのってどうしてかなって気づいた、なんか考えた時に、やっぱりその社会のペースが早すぎて、で社会のこの社会があれあれこれあれってこうね、自分のその役割があるわけでしょ。母親とかね、会社員だとか、あとは配偶者だったりだとか、パートナーだったりだとか、いろいろあるわけじゃない。その役割をこうやる、もうこなすのに精一杯で、やっぱその自分の感覚、自分のその体の感覚と心の状態とかっていうのをこうチェックインする時間がやっぱないっていうか、その優先順位がやっぱ低いと思うんですよね、それをやるのに。ね、だからこういう時間を意識的に持ってくるのはいいんじゃないかなと思うので、皆さん1日30秒でいいので、ちょっと自分の感覚をこうジャッジせずにですね、感じてみてくださいね。で、今日はフランシス・ウェラさんのこの悲しみのお話の第5章です。で、第5章はですね、一人になる時間が題名になるんですけど、一人になる時間でどんだけ大切なのかっていうことをですね、少しここでお話ししたいと思います。それではまた See you later。 さてさて、早速いきましょう。これからお伝えするのは The Wild Edge of Sorrow というフランシス・ウェラーさんの本の第5章なんですけど、第1章から第4章までをすごく短く言うと、その第1章から第4章まではいかにその私たちっていうのはその悲しみとか別離ですね。別離をめぐる悲しいっていう感情とか、そのネガティブな感情をシェア、共有しつつ、その受け止めてくれる場所が必要かっていうのをこう訴えてる章ではあるんですね。で、第5章目っていうのは、それもそうだけど、一人になる時間も必要ですよっていうふうに言ってるんですよ。で、悲しみをその誰かと共有する時間とその場所が必要だっていうのは言ってたけれども、 一人でその悲しみと対話する時間っていうのも同じくらい必要だっていうふうに言っていて、どうしてかっていうと、その別離があってね、だから親しい方が亡くなったとか、ご家族が亡くなったとか、あとはその、ペットが亡くなったとか、恋人と別れたとか、あるじゃないですか。ねえ、そういうところに伴うその悲しいっていう感情っていう、悲しいっていう感情がこう、わーってきたときに、一人でいたいなって思う感情と、みんなと一緒にいたいなって思う感情、それがその二つのそのバランスか、この二つの感覚のバランスがすごく大きく通常いつもよりもずれてしまって、一人でいたいと思ってそのすごく落ち込んで一人になりたいって殻に閉じこもりたいって思うか、それともずっとみんなと一緒にいろんな人と遊んで、この悲しい気持ちをこう感じたくないっていうふうにその両極端のその気持ちがこう、どっちかの気持ちに両極端にものすごくこう行ってしまう時期なんですって。まあよくありますよね。私もそうでした。私はトロに一人でその閉じこもっていたかったんですけど、悲しかった時はね。で、その両極端の気持ちが、その両極端にその感覚がいつもとちょっとずれて両極端になってる時っていうのは、思考の速度とか、その外部からの刺激を受ける時間ってその受けるその速度っていうのを落とさない、意図的に落とさないと、なかなかこの本来感じるべきその悲しいっていう感覚と、その悲しみと対話するっていうそのスペースが自分の心の中にできなくなって、その落ち着いて感じられなくなっちゃうからだそうです。まあ、よくありますよね。私もそうですけど、悲しいことがあったらなんかこう、酒飲んだりとか気を紛らわせたりとかね、たまにするだろうし、その友達にちょっと愚痴ったりとかして聞いてもらったりとかって、それくらいで、ね、済むもんだったらいいけど、本当になんかその自分の家族が亡くなったりとかした時に、どうしたらいいかっていうのは実際わかんないじゃないですか。でもこれを聞いてくださる人の中にこの道具箱の一つとしてあるといいかなと思うんですけど、どうやったら自分の中でのなんとなくのそのバランス感覚を保ちつつ、一人の時間を確保するかっていうところですよね。で、今の社会ってね、完全に一人になることって難しくないですか？で、なんでかっていうと、ソーシャルメディアを開ければ、その商品を売ってくる人とかがいて、あなた今どうですか？とか、こうじゃないですか？ああじゃないですか？ってうるさく言ってくるし、別の媒体のソーシャルメディアに見たりとかしたら、他人の考えが自分の意思とは関係なくこう、ブワーって入ってくるわけじゃないですか。で、そういう意味で、なんか完全に一人になって、その完全にその完全になんかこう自分がこう安心して、その人からのその人の目を気にしないで完全に自由で完全に安心できる一人の場所って、を確保するのってなかなかないと思うんですよね。で、特にだから、その悲しいとか大きなショッキングのことがあって、自分がネガティブな感情を感じているときっていうのは、すべてをスローダウンさせてくださいっていうふうに、スローダウンっていう言い方もなんかカタカナで言うとあれですけど、その外部の刺激を受ける時間とか速度を減らしてくださいっていうふうに言ってるんですよね。まあ、確かにそうだなと思うんですよね。で、今の社会って、何でもかんでも共有するし、表現もするし、で、しかもなんかこう、感動ポルノとか言って、感動させたがったりとかするし、むやみやたらにこう、なんかこう、感情を思い起こさせるように、こう、刺激が強いこう、文章があったりとかしますよね。インスタグラムでもどこのね、フェイスブックでもいろいろそうですけど。で、その状態に私たちって慣れすぎちゃって、で、何かにその時間を使った時に、その見返りとして感動を求めていたりとか、何かしらのその感情の見返りを求めているのも確かだなっていうふうに思ったんですよね。だからそういう時に、自分がもしそういうショッキングのことが不幸にもあった時に、その共有したいとか、表現したいとかっていう、その自分の欲求っていうのを、しばしちょっと寝かしておく技術も、一人になって、考えるときも必要ですよっていうふうにウェラーさん言ってるんですよね。で、すべてがね、ほとんどすべてがこう、なんかこう、自動化されてたりとか、 商品化されてるじゃないですか、今の社会って、どこの国でも。だからその悲しむとか苦しいとか、そういうなんかそういう行為っていうのは、非生産的で社会に何も必要とされてない時なんですよね。で、私たちってその社会のペースとか、この要求に追いついていくのに必死じゃないですか。毎日のようになんかもう会社と家の往復で、他になんかもう家着いたらもう休みたいみたいな。で、だらだらしてたいっていう感じじゃないですか。で、そこでなんかもう一日が終わっちゃって、で、悲しむ暇もないみたいな。そういうなんか一人に、完全に一人になってる暇もないって、一人になったらなったで、なんかぼーっとして、こうソーシャルメディア開いたりとか、テレビ見たりとか、ネットフリックス見たりとか、そういうなんかこう気を紛らわすものはたくさんあるけれども、一人にさせてくれる場所っていうのがね、その社会のペースに追いついていくのに必死だから、その優先順位も低いんじゃないかなと思うんですよね。で、なんかその、こういう社会の中で、その自分のためにブレーキをかける、思考の速度を落として、思考の、そ、というかその場所とそういうなんかこう、時間を確保することによって、するっていうことはすごい、その自分のために、その外部からの刺激をこう、極力避けるっていうことっていうのはなんかこう、必要だっていうふうに、改めて思うんですよね。で、この、何でもかんでも早く共有してしまうと、逆になんかその思わぬ反応が返ってきたりとか、単になんかこう、エンタメで終わったりとかして、軽んじられたりとかして、で、あとその共有し、そのなんかその、一緒にいたいっていう気持ちから、その共有しすぎたりしてしまうことって多いと思うんですよね。で、大体そのご家族とか親しい方が亡くなったとか、その別離があった直後って、感情とか共有しづらいと思うんですよ。で、だから時間がかかるんですよね。で、日本っていい習慣があって、喪に服すとかって四十九日とかありますよね。で、ご家族が亡くなったりとかして一年とかあるじゃないですか。でも、その、早く社会に復帰しろっていう風な、その、プレッシャーみたいなものから完全に逃げ切るのってすっごい難しいと思うんですよね。それプラス、特に小さい頃からね、泣くなとか、怖がるなとか、早く立ち直れっていう風に、で、早く元通りになれっていう風に、私たちって言われ続けてきたじゃないですか。だからその時間をかけて悲しみをと対話するっていうことを、もちろん学校では習わなかったし、あんまやってきたことないと思うんですよね、私たちって、全員。だからその実際にそうやって、なんか大きな事件が、悲しくなるような大きな事件が起こった時に、どうやって対処したらいいかわからないと思うんですよ。で、だからこの時にそのウェラーさんのここが、このバランス感覚っていうのが来るんですよ。人と共有するっていうところ、時と、その自分一人になって思いっきりその悲しみとこの対話するっていうところが必要になってきますよ。そのバランスだとは思うんですけど。で、ベラーさんによると、そういうなんかその、大きなショッキングの事件があった時、事故とか事件とか、そういうなんかイベントが自分の中で起こった時に、少なくとも、そういうことがあった日から、大抵少なくとも半年は待って、その自分の中で整理がつくのをこう寝かせておくっていう、寝かせてその整理がつくのを待つ方がいいっていうふうに言ってました。もちろん人によりますよ。6ヶ月がいいってその人にとっていいかもしれない。ウェラーさんはその目安としては6ヶ月って言ってるけど、1年かかる人もいるし、2年かかる人もいるし、まあその他の人と比べたらダメですよね。その悲しんでる、いつまでも悲しんでる自分ってダメなんだって思って、その自分を責めて、逆に責めてしまう材料になってしまうから。そうじゃなくて、かかるときはかかるので、それは全然いいんですよ。だけど、その自分の悲しみをその大切に取り扱うために、ちょっとその外部からの刺激とか、そのソーシャルメディアを見る時間とかっていうのをすごく減らしたりとか、あとはその刺激的なその悲しみをこう、彷彿させるようなその映画を見たりとか、映像を見たりする時間を減らすとかね。みんなほら、なんかこう悲しいことがあってソーシャルメディアとか行かないじゃないですか。それって自然な反応で、そういうその外部からの刺激を極力少なくするっていうのはすごい重要なことなんですよね。だからこれはその一つの指標としてはなるかなと思うんですけど、 まあ、ちょっと話がずれてしまいましたが、最後の方にその、まあもう最後の方になっちゃうんですけど、この章ではね。ね、最後の方に例として挙げられたのが、その、ウェラーさんの、クライアントさんのケイトさんっていう人だったんですけど、ケイトさんをその、幼少の頃に、お母様がその、自分の目の前でその、亡くなってたっていうのを記憶がずっと自分の中に残って、そこがなかなか乗り越えられなくて、心の中にずっと残っていたっていうふうに言ってて、で、なかなか消化ってダイジェストの方ね、なかなかできなくて、ウェラーさんのところに、ケイトさんいらっしゃってそうなんですね。で、セッションを重ねていくうちに、そのウェラーさんはそのケイトさんにお母さんが倒れていたのを見たときに、自分の体のどういう感情があったかとか、自分の体のどこにを感じていたかっていうのを思い出してくださいってケイトさんに言ったそうなんですね。で、ケイトさんはまあいろんな体の感情がこう胸が重くなるようでなんかもうショックで心臓がバクバクしたとか、そんなようなこと確か言ってたと思うんですけど、で、あとは怖かったっていうふうに言ってて、で、その怖かったっていう感情と、その体の感覚っていうのがこの繋がった時に、そのやっとその自分の気持ちに、その客観的にその体験として、こう、体験としてその頭にこう整理がついたっていうふうに言ってて、その、そうやってその整理がついたっていうところできっかけに、この自分のその悲しみっていうのをこう、別の角度から迎え、その悲しみのその対話をするっていう時間が増えたって言ってたんですよね。で、だからその感覚、その自分が怖かったっていうのと、その子供の頃の体の感覚を思い出したときに、この子供の頃のその感覚を意識できたっていうと同時に、今のその大人の自分が、その子供の時の感覚っていうのと対話できるようになったと。で、そうなったときに、心理的にこの、成長に向かって前に進むんだっていうふうに言ってたんですよね。なんかそのインナーチャイルドみたいな、インナーチャイルドワークみたいなことなのかなっていうふうに思うんですけど、ウェラーさんもずっとこのことを、その子供の頃のことを、の記憶を、今の自分の大人が、そのショッキング、子供の頃に感じてたショッキングなことを、大人のその今の自分がどういうふうに感じていたかっていうのを、一旦その大人の自分が客観視できるようになると前に進むっていうふうに、確かそのフライスさんはユングかなんかのこう例に出して言ってたんですけど、確かにそうだなと思うんですね。私の感覚ではその、私中高でいじめられたんですけど、やっぱりなんかいろんなその自分で、そのウェラーさんのその講座とかを聞きながら投げかけられた質問に答えたりとかすると、やっぱり中高のそのいじめられた時のその怖い感覚と、その仲間外れにされたっていう感覚がいろんなその人生の節々で出てきて、トラウマとはまではいかないけれど、なんて言うんだろう、短絡的な考え方につながっていっちゃうんですよね。人のなんかこう、些細な行動とかがすごく拡大されて見えちゃったりとかして、短絡的になんかこう、ちょっとした人の言動で、あ、この人、私のこと嫌いなんだって思ったりとか、で、私がそれで嫌いだから、あの人があると、周辺の人とか、まあ、もうみんな私のこと嫌いなんだっていうふうにこう、その時の、その子供の頃の感覚、ですね。中学校とかは子供じゃないですけど、まあその頃の感覚っていうのを、から、やっぱなかなか抜けきれないんですよ。で、だけど、この今私もそう40後半になった私の大人が、いやいやいやって、それあなたのせいだけじゃないでしょっていうふうにこう、介入、その私のその今の私がこう介入できる状態になると、前に進むっていうのは私の例でとっても、本当にそうだなって思うんですよね。皆さん、もちろんこれは、医療行為にこの変わるものではないので、あまりなんかこう、実際に試したりとかってするっていうふうに、その、しては欲しくないんですけど、その医療関係者で、例えばその医療行為として変わるもんじゃないから、もし、その、心療内科とかに行ってらっしゃる、これを聞いてて心療内科に行ってらっしゃる方がいたら、もちろんその先生にいろいろ相談する、プロフェッショナルな専門家の人たちに話を聞くのが大事ですよ。そこですよ。それはもちろんすごい大切なんですけど。こういうなんかこう、 それをこう踏まえた上で、こういう視点っていうのがあるといいかなと思うんですよね。で、最後にお伝えしたいのは、いろんな刺激を受けてることに、毎日のように受けているから、いろんな感覚が麻痺してると思うんですよ、私たちって。で、だからそこを少しでもこう、ニュートラル、真ん中に持ってくるにはどうしたらいいんだろうっていうこと。だから毎日のようにこの感覚が麻痺して、毎日のようにこう映像とかを見て、ね、暇つぶしにネットフリックスとか見たりとかってしてる私たちですから。で、自分の心と体の状態っていうのをこう、真ん中のニュートラルな視点か中立的な視点から見られないような気がするんですよ。で、だからこそ自分が疲れてるって最初の冒頭みたいに疲れてるっていう感覚もわからなくなってきちゃうんだろうなって思うんですけど、今一度自分の体の感覚と心の状態っていうのをこの真ん中に持ってくるために何を実際にしたらいいのかっていうことを自分で見つけたらいいと思うんですよ。例えば、私だったら、まずはソーシャルメディアのをスローダウンってすることは、まず鉄板ですよね。で、その後に、視覚的な刺激っていうのを、こう、ちょっと、受ける時間を減らす、ですね。あと、もう本当にこのウェラーさんが言ってることと一緒なんですけど。で、あとは自然の中に行って、スマホを置いて散歩に出かけるとかね。あと、海見るとか、実際に自分が、何をやったら心も体も少しずつこうエネルギーをこう満タンっていうか満タンに近い状態にできるかっていうものを今一度考えてみる必要があるんじゃないかなと思うんですよね。私は海行ったりとか自然に触れたりするのももちろんいいと思うんですけど、たまにアイスクリームバケツで食べたりとか、ビッグマック食べたりして、気分をこう減らす、気分を晴らす、気晴らしにやるのって、ね、全然いいと思うんですよ。だけど、それをやった自分を責めたりとかするから、その健康情報も溢れてるから、それをやった自分を責めずに、自分がやった後の気分ですよね。その気分によって決めたらいいと思うんですけどね。そんなことで今週はまとまりもな、何もないのですが、今週は第5章でこんな感じで終わりたいと思います。それではまた、See you next week!